今日はエペソ人への手紙6章 10から20節になります。新約聖書の392ページになります。司会者の方で拝読いたしますのでお聞きください。エペソ人への手紙6章10節から20節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながら、も施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。この箇所から主の大能の誓いに強められると題して、木島先生にメッセージを取り付いていただきます。
一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美します。御子イエス様の十字架と復活により、私たちに与えられた救いを感謝いたします。過ぎし一週間も共にいてくださり、私たちを励まし導いてくださり、ありがとうございます。新年度の歩みが始まっております。新しい環境で過ごされている方も多くおられます。お一人お一人を支え導いてくださいますようお願いいたします。祈られましたように、チャペルにおいてイースター礼拝、祝会、洗礼式、先週の世話人任命式と導いてくださり、多くの恵みを受け、この朝も教会学校の教師任命式、進級式があり、心新たに新年度の歩みを始められていることを感謝いたします。イエス・キリストが予言をされていますように、今世界には戦争や戦争の噂、民族、国の敵対、飢饉や地震、多くの痛みがあります。国内においても人間のエゴ、弱さのゆえに起こっている多くの痛みがあります。主を憐れんでくださり、私たちを作り変え、癒しと平和のために御手を動かし、私たちに主が示してくださってくださる一つ一つに応答していくことができるようにお助けください。私たちの灯火、道の光である御言葉、生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、私たちの心の思いや計りごとを見分けることのできる御言葉により、私たちを養ってくださり、与えられたこの主の歩みの糧としてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。エペソ人への手紙が終わりに近づいております。先週は 6章の1節から9節を通し、子供と両親、奴隷と主人の関係について聞きました。子供は親を敬い、親に従う、親に聞き従うことを通じ、主を敬い、主に従うということを覚えていく。親のしつけの目的は、子供が成長するのを助けることであり、彼らを怒らせて気落ちさせることではなく、主が与えてくださる教育と訓戒によって育てていくということ。奴隷が主人に従うのは、単に精神や肉体を主人に支配させるのではなくて、キリストに従うように、真心からキリストのしもべとして主に仕えるように仕えること。主人に対しても同様の神様との関係を中心に据えた態度が進められていること。奴隷も主に属する自由人であって、自由人もキリストに属する奴隷であるということ。大切なことは、人間関係の中で私たちの頭であり、私たちのただ中におられる主を覚えること、互いに主に従い、互いに仕える生き方をしていきましょうということを聞いてまいりました。本日の開かれたテキストには、今年度の年次聖句が含まれております。年次信徒会でも申しましたが、この年次聖句は信徒会の数ヶ月前からずっと主が示し続けてくださってきた御言葉です。後ほどご一緒に読みたいと思います。まず十節です。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。終わりに言います。いよいよ手紙の締めくくりであり、手紙のクライマックスです。主にあってその大能の力によって強められなさいというのは、本日の説教題そのものであります。このことは主との結合、キリストとの結合によって力づけられなさいということです。神様が無限の力によって私たちに力を与えてくださる、主との結合によってその力を組み出していくということがあります。何かこの言葉は新しい力で自分で何かをひねり出すのではなくて、キリスト者信じる者がキリストと結合することによって強められる、力を受ける、そのことをこの語っております。エペソ人への手紙についてはキリスト教書店に行けばもちろんですが、ネットでもですね、多くの説教集、仲介書などが出ています。一つ、私の母教団である日本イエスキリスト教団が関わっている新学校で校長している鎌野直人先生という方の公開説教集があります。これ手元にあるんですが、この説教集のタイトル、神の大能の力の働きです。これがエペソ人への手紙の説教集のタイトルなのです。つまりそれは、この御言葉が、神の大能の力というのが、この章を代表する一つの言葉であるという捉え方ができるということであります。悪魔の策略という言葉が11節で出てきます。悪魔は人の魂に戦い挑んできます。悪魔の策略と聞いて分かるようでなかなかピンとこないという面もあるかもしれません。ペテロの手紙の第1の2章には、魂に戦いを挑む肉の欲というのがあるということが記されています。また5章には、同じ第1ペテロの5章には、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうとして探し回っていますと記されています。この策略という言葉は複数形が使われていて、繰り返し繰り返し行われる攻撃があるということが考えられます。パウロはこの悪魔の策略に対してとても敏感でした。そしてこの策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさいと勧めます。武具と言いますと、当時のローマの兵士、まさにですね、ここに出てくる まあ、兜とか胸当てとか剣とか盾とかそういうものを身につけていたので、まあ、それでこうイメージがしやすいということでもこういう語り方がされたことは考えられます。しかしその武具は神の武具だということです。で、神のすべての武具を身につけるというのはまさに重装備しなさい、まあ、完全な装備をしなさいという意味があります。12節に私たちの格闘という言葉が出てきます。私たちの格闘、格闘があるんだと。格闘という言葉はとても強い言葉で、組打ちとかレスリングという意味があります。この格闘が、私たちの格闘が血肉に対するものではないのだ。血肉を持つ存在、まあ、人間もそうですが、人間がまさにそうですが、そういうものが相手ではなくて、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、天上にある諸々の悪霊に対するものだ。それが私たちの格闘なのだと語られます。諸々の悪霊は、まあ、悪魔に支配されるところのサタンの軍勢です。悪霊の軍隊とも訳されます。悪魔による支配をされている悪霊たち、これは実在するものです。2週間前、イースター礼拝において私たちはキリストのよみがえりの知らせのメッセージを聞きました。私たちもやがて復活に預かる復活の力が今私たちに働いている。私たちは勝利を保証されていますが、キリストが再び来られるまでは私たちは格闘をして生きていかなければなりません。この指摘だけで、このことだけで終わってしまったら、ただおっかなくて、ではどうすればいいのだろうということになりますが、この悪霊に打ち勝つ力である聖霊が与えられ、身につける武具が与えられ、神様はその武具の用意をしてくださったのでありました。13節でその武具を取りなさいということが語られています。まあ、邪悪な日に際してと出てきます。この邪悪な日って何だろうか、諸説あるのですが、まあ、一番そうだろうという解釈は、もうこれはもう日々のことです。毎日起こる苦難や試練、毎日の戦いのこと。エペソ人への手紙の同じ手紙の5章には、今は悪い時代だというふうに語られていますが、毎日のこの戦い、毎日のこの悪魔の策略攻撃、それに対抗するために武具を身につけるということです。一切を成し遂げて固く立つことができるようにとありますが、まあ、戦いの準備を武具によって整えて固く立つ、固く立つというのは勝利して動くことなく恐れることなく立つことができるようになるということ、そのことができるように武具を取りなさいと記されているのです。14節から17節までが武具のリストであります。はじめ、6つあります。はじめの5つは防御のための武具で、最後の1つが攻撃のための武具といえます。1つ14節に記されているのは真理の帯です。これが1つ目です。基本的な武具ですね。帯を締める、諸々の装備の先にまず帯で身を引き締める。それによって迅速にこう物事に対応していくことができるようになる。まず身を引き締める、真理の帯を締めなさい。そして正義の胸当てをつける、まあ、攻撃に対してまあ防御する、防御者の姿としての胸当て、それをつけなさいと14節にあります。15節で平和の福音の備えを履きなさいと、足にはとあります。まあ、面白い表現ですけれども、足に平和の福音の備えを履く、まあ、いつでも福音を伝えに宣教に出ていくことができる体制を取る、そうしなさいということが考えられます。福音を伝えていく人の表現に足ということが使われる箇所が何箇所がありますが、ローマ人への手紙の10章にも良い知らせを伝える人の足という言葉があります。福音を伝えていく備えをしなさいということですね。ここまで14、15節、締める、つける、履く、 それはしっかりと立ってこう身をこう整えていく、まあ、そんなための武具を身につけなさいということが語られています。そして16節では信仰の盾を取りなさいということが記されています。盾は、まあ、大盾、大きな盾で、まあ、扉とも訳されます。扉のように大きい盾、信仰という盾は信仰という大きな身を隠す盾です。その盾によって何ができるかというと、悪いものが放つ火矢をすべて消すことができる。まあ、悪いもの、まあ、文脈からしたらまさにこの悪霊でありますけれども、その悪いものが放つ火矢をすべて消すことができる。火矢、1メートルほどの矢の先に矢尻があって、そこに火がついている、もう極めて破壊的な武器です。突き通しもするし、火をつけるほど、それほどの例えで悪魔のこの攻撃がいかに恐ろしく害があるものかということが語られています。しかしそこから守る盾なのです。救いの兜をかぶりなさい、17節にあります。兜の尾を締めて、救いがこうグラグラっとすることなく、まあ、ずり落ちないようにしなさい、まあ、しっかりとまあ救いに立ちなさいということでしょう。ここまでが防御のための武具です。これらを身につけなさいと語られます。そして最後の6つ目、最後の一つが、まあ、攻撃のための武具です。それが御霊の剣、すなわち神の言葉です。御霊の剣、それは御霊が与える剣です。剣という言葉が使われれば、当時のローマ兵にとってはもう通常の武器、一番よく使った武器、まあ、短剣なので、まあ、非常に分かりやすかったことでしょう。御霊の剣、神の言葉を取りなさい、まあ、取りなさいは受け取りなさいとも訳せます。御言葉によって戦いなさいということであります。御言葉によって戦う、思い出すのはまさにそうやって戦った模範であるイエス・キリストです。イースター前のレント受難節の中でイエス様の荒野の誘惑のメッセージがありました。悪魔は空腹であったイエス様に、神の御心とは違った形で石をパンにその力を使って変えることを誘惑し、また神が守ってくれることを自分の都合でそれを神を試みるように行う、そのことを求めることで誘惑をし、この世の栄華にひれ伏す、そのことの誘惑をしました。それらの誘惑に対してイエス様はすべて御言葉によって打ち勝ちました。すべての誘惑を御言葉によって退けていったのです。御言葉によって戦う模範はイエス様、そのイエス様も思いながら、御言葉によって戦いなさい、御霊の剣、神の言葉を取りなさいと勧められているのです。そしてここまで武具による装備が語られていったのですが、続いて祈りについての勧めがあります。18節がチャペルに今年度与えられた年次聖句です。ご一緒にお読みしたいと思います。6章の18節を読みましょう。3、はい、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。あらゆる祈りと願いとあります。もう生活のありとあらゆる分野においてです。あらゆるです。言葉の意味としては、祈りという言葉が一般的なこう神様の依頼事で、願いというのがもっと個別的な依頼事というふうに、まあ、解釈できるんですけれども、まあ、祈り、まあ、神様への願い事、 そしてどんな時でもですから、すべての機会です。時が制限されません。どんな時でもです。そして目を覚ましていること、まあ、眠ってしまった弟子たちの話とか福音書にありますけれども、まあ、目を覚まして私たちにはこの訓練、修練が必要なわけです。そしてすべての生徒のためにというのは、自分のことだけではないということ、兄弟姉妹、また本当に多くの方々、取りなしの祈りも必要であり、それをしなさいということです。忍耐の限りを尽くしというのは、もう固く決意してという意味があります。これらの祈りが御霊によって祈りなさいということです。神の御霊にあって、御霊の思いを持って、御霊の言葉を持って、御霊が言葉を与えてくださるのです。ローマ人の手紙にはあります。私たちはどう祈ったらいいかわからないけど、御霊自らが切なるうめきを持って私たちに語る言葉を、祈る言葉を与えてくださるとあります。そのように御霊によって祈りなさいと勧められます。他の訳、聖書協会共同訳という訳ではこう訳されています。どのような時にも霊によって祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。祈り続けなさいと勧められます。武具を装備したら、祈りを通すことによってその武具を実際にどう用いていくのか、神様からの指示、神様からの知恵が与えられていきます。神様からそれを実行する力をいただいていきます。聖霊が下るとき力を与えられますし、また御霊には多くの働きがあって、御霊の身として愛、喜び、平和といった身を結ばしめることも御霊の働きですが、祈りにおいて御霊によって言葉をいただいていきなさいということがここで語られているのです。そして神様からの知恵、指示、支援を受けていきなさいということが語られております。すべての生徒のためにという取りなしの祈りをしなさいと語って直後に、パウロが自分のために祈ってほしいということが語られていることは、本当にこの素晴らしいし、また注目に値することだと思います。パウロは彼の福音宣教のための祈りを請うのです。宣教のための祈り、パウロの謙虚さと熱心さをここに見出します。彼は自分のことを施設、使わされたものであるということを自覚していました。使わされなくてはどうして語ることができるでしょうと、ローマ人の手紙10章にはありますが、彼は使わされたものだという自覚を強く持っていました。語るべき言葉が与えられるように、パウロは牢獄の中にいても福音を伝えることを考えていました。その心はただ福音に仕えること、福音を伝えていくことにありました。語る言葉が与えられる、これは語る自由が与えられるようにという言葉でもあります。そのことをパウロは願って、またリクエストしたのでした。牢獄にいたパウロは鎖につながれていると自分で語っています。当時の鎖のつながれ方は、監視している兵士と、まあ、手錠とでこう連結をされていたというふうに言われます。非常に不自由な状態です。その中でも神の施設としての自覚があった。その務めを果たすことができるように、大胆に語れるように、大胆にとは勇気を持ってという意味です。勇気を持って大胆に語ることができるように祈ってください。祈るようにという勧めをした後に、パウロは謙虚に祈ってください、私たちの関係もそうです、祈っていく、そして祈ってくださいとお願いをし、互いに祈っていくということです。終わりますが、神様に愛されている、救われている、聖霊の印、証印が押されている、 エペソ人への手紙で繰り返し繰り返し語られていることです。神様の偉大な力に気づくようにという、その祈りも何度も捧げられています。その手紙のクライマックスにおいて、神の大能の力で強められることが進められています。これだけ繰り返すということは、神様は確実に信頼する者に力を与えてくださるということです。祈りの進めがあったことを見てまいりました。祈りを進める神様は、祈りの実を見せてくださる神様でもあります。47年に及ぶチャペルの歴史、また昨年1年間とっても、多くの祈りが個人でも教会としても捧げられ、神様はその祈りに応えてくださった。私たちは自覚しているものとしていないものがあったとしても、その祈りの実が与えられているという、その神様の恵みの中にいます。私が祈りについて学んでくる中で、心に留まっている言葉があります。それはある学びの中で言われた、祈りは祈りっぱなしではもったいないということです。祈りっぱなしではもったいない。どういうことかというと、祈りが聞かれたということをきちんと振り返って思い巡らす中で受け止める。また、祈る中で、祈った通りの答えがすぐには出なくても、祈る中で神様がくださることがある。気づかせてくださることがある。それはたくさんある。そのことも受け取っていくとき、私たちの信仰はさらに強められていくのです。ぜひこの1年間、この年次聖句に導かれながら祈っていきたいと思います。私たちの目を開き、私たちを整え、武具を身につけさせ、祈り歩むものとさせてくださる神の力に信頼してまいりましょう。お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。手紙で進められているように生きることは、人間の力では到底できないことで、神の力なくしてはできないことを思います。あなたは御霊によって導き、祈る言葉を与えてくださり、また神様の武具で私たちを整えてくださって、この戦いを起き、格闘のある信仰の歩みを歩ましめてくださることを感謝いたします。どうかあなたにより頼んで、御霊の導きを得て、また御言葉の剣をいただいて歩むことができ、パウロが願ったように、パウロが求めて実行したように、福音を伝えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに対する応答として、静まりの時を用います。お祈りのひとときとして用いてください。 メッセージへの応答の賛美を捧げましょう。差し支えない方はお立ちいただいて、教科福音賛美歌375番、ここにいます主はを賛美いたしましょう。Thank you.